どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は自己否定が強い子どもとの向き合い方についてお話ししていきます。いただいた相談内容から読んでいきます。中1から不登校、高3の娘です。自己否定が強くリストカットをしています。 ASD の特性を持っています。勉強はせず好きな絵を描くことは毎日のようにしています。自分を変えたくてもどうしたらよいのか分からず不安が強い。このような状況ですが、親として何かできることはないでしょうか、ということですね。はい。まあ、ASD、いわゆる発達障害の自閉スペクトラム症っていうね、発達障害なんですけど、これがあって、まあ、絵を描くのが好きってことなのでね、まあ、そこはすごく強い、意志があるのかなと思います。なんだけど、まあ、ちょっと自己否定が強くて、リストカットをしちゃっている状態ですね。じゃあ、こんな時どのようにサポートしていけばいいかってところを今日お話ししていきます。お伝えすることをね、意識してお子さんに向き合っていただければ、お子さんの状態必ず良くなりますので、参考にしてみてください。あと、このチャンネルではこういった思春期の子育てですね、主に小学生、中学生、高校生、こういったお子さんがいらっしゃる方の相談に乗っております。もし何か悩んでいることがあったら、どしどし送っていただけると嬉しいです。で、相談の送り先は、私のオフィシャルサイト、道山系で検索すると出てきます。そちらに無料相談というところがありますので、そちらから送っていただければ順次回答をしていきます。では行きましょう。まず今回お子さんはリストカットをしているっていうところがあります。じゃあなんでリストカットをするのか、これ親からするとちょっとね、なかなか理解しがたい部分だと思うので、そこをちょっとお話をしていくと、基本的にはね、生きる実感を味わいたいっていう目的でリストカットをしています。っていうのも、まあ、こうストレスとか不安とかがね、こうどんどん溜まっていくと、心が苦しくなっていくんですよね。その時にリストカットをすると痛みが感じるじゃないですか。で、痛みが感じると、あ、私も痛いって感じるんだ、まだやっぱ生きてるんだっていうようなことで生きる実感を得ることができるんですよね。だから、まあ、その強いストレスとか不安から一瞬気持ちが楽になったりもするんです。そういう意味でリストカットを、しちゃうって感じですね。よく似ている症状にオーバードーズっていうものがあります。オーバードーズっていうのは薬をね、こう大量に飲んじゃうってことなんですけど、あれも同じで薬をガーって飲むと、まあ、多分眠くなってね、こう倒れちゃうと思うんですけど、そうすると一瞬だけ、その瞬間だけはストレスとか自己否定から、まあ、解放されますよね。それを求めてやっちゃうっていうような感じになります。じゃあ、そういうような気持ちでやっているってことはどう対応すればいいかっていうと、基本的にこれを否定するっていうのはやめてください。今別に子供はなんか悪いことをしてるっていうよりも、まあ本当に限界なんです。その限界をなんとかこう生きるためにやっているわけなので、そこを否定してしまうと、またますます自己否定になっちゃうので、基本的にはそれはやめましょう。で、どうするかっていうと、無条件の愛で接してあげるってことが大事です。まあ、例えば子供がね、なんか絵が大好きだったら、その絵を否定するんじゃなくて、あ、すごくね、頑張って描いてるねと、上手だねって言ってあげたりとか、あとは子供がね、じゃあ今学校に行けてなかったとしても、別にそこを否定しない、あなたが生きてるだけで十分だよって言ってあげるとかね、あとはその切っちゃったところは痛いわけじゃないですか。そしたら、あ、そっか、痛いよねと、こう悲しみを一緒に共感してあげるってことですよね。もちろんそれを肯定はしてはいけないんですけど、でもその痛みはやっぱあるわけなんで、痛かったよね、苦しかったよねってことを言ってあげると。そうすると、子供は気持ちが楽になりますよね。そういうような状態を作ってあげると、だんだん家が安心できる空間になってくるわけです。で、安心できる空間になってくると、少しずつ自己否定もなくなってくるので、リストカットも減っていくっていう流れになります。まずはね、ちょっとこういう流れでお子さんの気持ちをちょっと癒すようなサポートをしてみてください。で、あと、ここからもう一つやっていただきたいのが、第三者との関わりづくりです。やっぱりね、最終的には社会に戻していかないといけないですよね。じゃあどうすれば戻していけるかっていうと、やっぱそこはね、親以外の存在っていうのがすごく大事になってきます。なので、例えば学校の先生にね、たまにちょっと家に来てもらえないか、ちょっとお願いしてみたり、あとは、おじとかおば、これも、まあ、血はね、つながってるかもしれませんけど、親以外の存在ですよね。そういう方にちょっと来てもらって、子供と話をしてもらうとか、あとは、 僕がよく一緒に勉強会している小出博文先生っていうね、公認心理師の先生がいるんですけど、こういう公認心理師の先生って、心理師っていうことを言わずにですね、普通に親の友達みたいな感じで子供と接してくれたりするんですよね。でも心理師なので、上手にその会話の中で子供の心のケアとかもしてくれたりするんですよ。そういうような専門家に依頼するとかでもいいと思います。そうすると子供もですね、少しずつ親以外の人とつながることで、社会、これは親以外の人ってある意味社会なので、社会とのつながりがちょっとずつできてくるんですよね。そこから、じゃあちょっと外に出てみようかなとか、ちょっと学校行ってみようかなっていう、場所としての社会にもつながりを持とうっていうような気持ちが出てきます。なので、ぜひですね、最初は、こう、親が、気持ちを癒してあげるために安心できる家庭を作って、それがだいぶ安心できてきて、ちょっとずつね、子供の気持ちが楽になってきたら第三者との関わりを作っていく、こういった感じでやっていくと、リストカットも収まって社会にもね、きちんと出ていけるようになるかなと思います。